本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書ヘブライ人への手紙4章14節から16節新約聖書の405ページヘブライ人への手紙4章14節から16節新約聖書405ページ司会者がお読みします。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座につこうではありませんか。アーメン。それでは大胆に福音の恵みに生きると題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝は一時帰国中の霊泉教師とともに礼拝に預かれることを心から主に感謝いたします。愛するお兄様を天に送られた霊泉教師、またご家族の上に上よりの力と慰めが与えられる時となりますように、共にお祈りをしたいと思います。またアメリカから須磨さんもご帰国されて、ここに一堂に会して共に礼拝を捧げる特別な時間、特別な恵みを覚えて主に心からの感謝を捧げます。ご一緒に祝福の挨拶を御言葉に入る前に共にしたいと思います。祝福しますと、両隣の方、前後ろの方、共にご挨拶しましょう。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も、ナスリのリッチャーも祝福します。ホールの方も祝福いたします。一言お祈りをいたします。ハレルヤ、ご愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日この特別な朝、私たちに与えてくださり、私たちを聖霊の御翼に乗せて、また私たちを背負って、この場所にあなたが置いてくださったことを心から感謝いたします。これから捧げられる礼拝、また語られる御言葉をもって、イエス様、あなたご自身を表してくださり、御言葉なるイエス様、あなたを今日この朝私たちが受け取り、そしてイエス様と共に出かけていく今日となりますように、どうぞ導いてください。御言葉を語る者、聞く者、それぞれを聖霊様、あなたの器として導いてくださり、祝福してくださいますようにお祈りいたします。格別に今日霊泉教師が共にこの場に来てくださり、そして礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。どうぞ主よ、霊泉教師の大きな戦いの上に、またご家族の上に、天よりの深い慰めと、また大いなる福音の恵みが、力添えがこの時豊かにありますように、祝福をお祈りいたします。そしてまた旅立つ、どうぞ霊泉教師の上に聖霊の豊かな油注ぎと、御言葉による励ましと力がありますように、心からお祈りいたします。また今日ここに集いし、私たちも悩みや痛みや、また不安や、さまざまな戦いの中でこのところに招かれました。今日どうぞ私たちに聖霊の満たしを与えてください。御言葉によって信仰を与えてくださり、新しい一週間もイエス様、ますます祈り、ますます主をあなたに従い出ていくものとなることができますように、この朝この恵みを共に心一つにしていただく時となりますように、 どうぞ導いてください。今日ここにいないすべての兄弟姉妹たちの上に、病の中にある者たちの上に、また愛する家族たちの上に、また世界中で礼拝を捧げている宣教師先生方兄弟姉妹のために、戦火の中にある国々の上に、主の憐れみと助けが豊かにありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。40日の連続性別祈祷会が始まり、昨日で20日、20日半分を終えました。箱根駅伝でいうところの箱根の山を登り切って折り返しですね、山を今度は下って、そしてゴールの大手町ですねに向かって走り始めたところでしょうか。朝に夜にこの捧げられる皆さんの尊い祈りに心より感謝し、主の皆を褒めたたえます。朝の蒼天祈祷会、夜の祈り会と犠牲を捧げて祈るこの皆さんの姿を見ながら、ある神学者が祈りは神への労働であるとこのように言われましたけれども、本当にそうだな。クリスチャンにとって祈りは神様に捧げられる最大の聖なる労働、働きであるんだな、このことを日々思わされております。労働ですから、当然疲れを覚えるし、そしてそれが主の喜ばれることであれば、またサタンは猛威を振るって私たちを攻撃してきますので、大ごとしておりますけれども、詩編の126編の5節と6節の御言葉、詩編の126編、お開きになる方は971編です。126編5節6節の御言葉、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる、種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。涙の祈りは必ず喜びの刈り入れをもたらします。ですから主が今日私たちに望んでおられることは、失望や落胆や苦しみや悲しみや悩みや、あるいは迷いの中でもますます主に期待して、主の御言葉を信じて主に従い、涙と共に種をまき続けることであります。ただ主にのみ望みを置き、福音の種の袋を背負い泣きながら、涙の祈りを持って主のために出て行き続けることであります。御言葉を聞いて祈って出ていく、御言葉を聞いて祈って主の力に満たされて出ていく。なぜなら御言葉を私たちに、主は喜びの歌とともに借り入れる日、これを備えておられると約束しているからであります。主の目は私たちが束ねた方声を喜びの歌を歌いながら帰ってくる、このリバイバルの日、その日を見ておられるからであります。それに私たちは強く大きくあれと主がヨシュアに繰り返し命令されたように、また今朝の唱詩で詩編27編14節、主を待ち望め、大きくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め、この信仰を持ちたいと願います。先日ある方から、このような厳しい現実の中で神様のご計画がどこにあるのかわからない、私はどうやって祈ったらいいでしょうか、このような質問を受けました。その通りに祈ってください。神様、あなたのご計画は分かりません、教えてくださいと、そのまんまその思いを神様に祈ってください、そのようにお答えしました。そして主に望みを置いて祈ってください、主を待ち望んで祈ってください、主に期待して祈ってください、そのようにお伝えしました。これが大事です。皆さん、主に期待して主に望みを置き祈る、この姿勢が
大事です。これがヨシュア率いるイスラエルの民が契約の箱を担いだ祭司を先頭にして、あの溢れる水のヨルダン川に足を入れた信仰です。その時のヨルダン川は幅30メートル、深さ3メートルだった、そのように言われています。そこに水が溢れんばかりに流れている。ここに神の箱を担いで祭司は足を入れた、この信仰です。私たちが神様の約束を、祝福を受けるには、この大胆な信仰、御言葉に従っていく信仰、それは主に望みを置き、主が必ず成してくださる、主が必ず勝利してくださる、その主の御約束に従って内なる恐れを超えていく信仰、御言葉によって一歩踏み出していく信仰、御言葉によって祈り、主に期待して祈る信仰、これが重要であります。この信仰のチャレンジに主は栄光を表してくださいます。主に期待して大胆に神に近づく、大胆に祈り続ける力を私たちは聖霊によってこの朝受け取りたいと願います。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。なんかこの音がだんだん近づいてきて、ああ今日はお祭りか、一年に一回のですね。でも先ほど幼い姉妹が私のところに来て、ああ今日はお祭りだということは、どんどんどんどんこれするんだなと言ったら、大丈夫だよ、それに勝る力がここにあるからって。すごいですね、アーメンです。本当に幼き姉妹の信仰にハレルヤです。そうです、それに勝る、あらゆる力に勝る力が、主の勝利がここにあります。私たちがイエス様からいただいた救いの力、福音の力、これは私たちを大胆に一歩踏み出させていく力であります。大胆に出かけていく、この力を与えてくださる力であります。なぜ御言葉を繰り返し恐れるなと私たちに語るのでしょうか。それは勝利の主が共におられるからです。なぜ御言葉はいつも私たちに、いつも喜んでいなさい、どんなことにも感謝しなさいと繰り返し語られるのでしょうか。それはイエス様が罪と死の力に打ち勝ち、私はこの力ある福音に預かって生きているからです。今朝エブライ書の御言葉から、大胆に福音の恵みに生きると、このタイトルをつけさせていただきました。ヨシュアに主が繰り返し繰り返し強く大きくあれ、このように命じられたのは、ヨシュアがビクビクしていたから、ヨシュアが恐れていたからでしょう。このようにですね、この教会学校のテキストの成長に記されていました。ちょっとですね、紹介させていただきたいと思いますけれども、このようにですね、繰り返される励ましは、今日皆さんが教会学校でヨシュア記の一章を読まれたことと思います。繰り返される励ましは、神がヨシュアの心の中に潜む恐れを見ていたことを表しているのではないでしょうか。ヨシュアへの神からの使命は、あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け、この約束の御言葉、ご命令でした。そして私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる、これの御言葉をくださいました。水があふれる季節のヨルダン川をこの民全員に渡らせなくてはならない。強弁な先住民と戦ってカナンの各地を占領していかなければならない。自分の力を見るならば、心は恐れや不安に満ちてしまうでしょう。神からの絶えざる励ましがヨシュアに必要だったことは当然です。さらにこれらの難題も去ることながら、指導者としての出発にあたってヨシュアには励ましを必要とすることがあったのではないでしょうか。それはモーセとの比較でした。民は本当に自分をリーダーと認めてついてきてくれるだろうか。神は共にいると約束してくれるが、私はモーセのようなものではないと、あまりにも偉大な指導者モーセと 自分を比較しひるむ気持ちがヨシアの心の奥深くにあったのではないでしょうか。上に立つ、先を進む、務めを果たしていく、継承していく、重荷を負わされる、信仰を与えられたものがいつかどこかで担わされていく使命であります。その時私たちは、あの人のような力は私にはない、あの人のように神は働いてくださるだろうか、人はどう見ているだろうかなどと恐れにとらわれることがあります。神は一人一人をご存知で、その使命を与え、必ずあなたと共にいてくださいます。強くあれ、大きくあれとは、この神を信じて立ち進むようにと、ヨシュアへの、そしてあなたへの約束の言葉です。繰り返し語られたのは、ヨシュアもそうであったように、私たちも神からのエールを繰り返し聞き、心に刻むことが必要だからです。私たちに主が恐れるなと語られるとき、大きくあれと語られるとき、喜びなさい、感謝せよと語られるとき、それは私たちのうちに恐れが支配して、不信仰が支配して、この世の思い煩いでいっぱいになっていて、喜びも感謝もなくって、不平不満ばかりの生活をしている私たちを主が悲しんでおられるからでしょう。マルタによる福音、ルカによる福音書10章の41節42節、マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、しかし必要なことはただ一つだけである、しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである、そのようにイエス様は言われました。今朝大胆に福音の恵みに近づきなさいと主が語られるのは、先ほどの聖書に書かれていたように、私たちもまたこの世の価値観や、この世の誘惑や、人の目、人との比較、世の評価を恐れ、人を恐れ、あるいは自己憐憫に陥り、自分がかわいそう、自分がダメだ、自分は罪深くどうしようもない、自分自分と言って、イエス様を信じていると言いながら、イエス様を見上げることはできない、さまざまな試練と誘惑の中で弱くさせられているからではないでしょうか。サタンに小さく小さくされているからではないでしょうか。今朝の聖書の箇所をご一緒に読みましょう。ヘブライ人への手紙4章の14節から17節をご一緒に読みたいと思います。405ページ、ヘブライ人の手紙4章の14節から16節、ヘブライ人への手紙4章の14節から16節をご一緒に読みましょう。3、はい。さて私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなう助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。アーメン。今朝私たちは大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと主の御言葉をいただいています。なぜなら、私たちには、私たちを愛するがゆえに、罪人を救うために、永遠の命を与えるために、ご自身を傷のない子羊として、焼き尽くす生贄として、贖いの生贄として血を流され、命を捧げられた大祭司であるイエス・キリストが私たちのために取りなしてくださっているから、イエス・キリストは今日も明日も常しえに変わることのないこの方が私たちのために
大祭司となってくださったから。この方は罪を犯されなかったけれども、私たちと同様にあらゆる試練に遭われたから。ヘブライ人への手紙2章の17節18節でも同じように、主ご自身がこの試みに遭われたことが書かれています。ヘブライ人への手紙2章の17節18節をともに読みましょう。403ページヘブライ人への手紙2章の17節と18節をご一緒に読みましょう。ヘブライ人への手紙2章17節18節3、はい、それでイエスは神の御前で憐れみ深い忠実な大祭司となって神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。アーメン。新聖賛美歌の550番ひとたびは死に死にもというこの有名な賛美がありますが、主の受けぬ試みも主の知らぬ悲しみも映し世にあらじかし、いずこにも御足跡を見る、いずこにも、この賛美の通りどこでも主の御足跡が先立っている。どんなに苦しみ悲しみ痛み嘆きの中にあっても、その試練をそのすべてをイエス・キリストは憐れた。このところに記されている通り、忠実な大祭司となって民の罪を償うために、主は罪は犯されなかったけれども、私たちと同様にあらゆる誘惑にサタンの攻撃に遭われた。しかしこの方は罪を犯さず、このあらゆる誘惑に打ち勝たれた。あらゆる罪の力に、あらゆる闇の力に打ち勝ち勝利された。これは多くの試みの中にある私たちにとってどれほど大きな慰めと力でしょうか。この勝利してくださった主が今日の4章の16節だから、この大祭司なる主が私たちと共におられるのであるから、憐れみを受け恵みに預かって時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。嘆きの中から、悲しみの中から、迷いの中から、聖霊の助けに預かって主の恵みの御座に大胆に近づこうではありませんか。主は時にかなった助けを与えてくださいます。主は時にかなった慰めを与えてくださいます。時にかなった力を与えてくださいます。神様のすべては時にかなっています。私たちの側においてそれが理解できなくても、でも神様の時は素晴らしく、神様の起こるすべての許された出来事のうちに、神様が与えてくださるすべての恵みのうちに、神様の時があります。正しき時が、常しえの時が私たちのうちに望んでいることを信じます。それゆえにダビデは詩編の23編の6節で、生涯恵みと慈しみは私を追っかけてくる、私が追っかけるんじゃない、主の恵みと慈しみが祝福が私を追っかけてくる、それが神様の恵みであります。私たちはイエス様の十字架と復活による救い、贖いがどれほどの恵みであるかを知ると、この福音がどれほどの命と自由を私たちの人生にもたらしてくださったかを知ると、もったいなくて、もったいなくて、大胆に生きなければもったいなくて仕方がなくなります。大胆に主に近づかないともったいなくて祈らずにはおられなくなります。マルチン・ルター、この人が修道院に入り、神様の御用をし必死で正しく生きようとしておりましたけれども、どうしようもない 自分の内なる罪の戦いの中で切実に主を求めましたとき、ロマ書の御言葉が語られたと、この有名なストーリーがあります。ロマ書の3章の中にあって、信仰義に信じるだけで正しいとされる、そこに何の私たちの技功績は必要ない、信じる者を正しいとしてくださる、ただキリストイエスによる贖いの技を通して無償で義とされる、こちらの功績ではない、何一つこちらの正しさ技によるのではない、このことを知ってリバイバルを体験しました。ルターはその時罪の許し福音の力を体験し、そのルターはこのような有名なメッセージを残しています。キリスト者よ、大胆に罪を犯せ。これは終わりじゃないんです。ここで、あ、そうなんだ、やったと出ていくのではなく、キリスト者を大胆に罪を犯せ、もうこれ逆説的なメッセージです。十字架があるから、恐れずに大胆に罪を犯せ、そして大胆に悔い改めて大胆に祈れ。これがルターが味わった福音だったんです。罪の許し、完全に勝利してくださった。私たちのうちに湧いてくるどんな罪を弱さも、このすべてにイエス・キリストが勝利してくださった。私たちはその罪を恐れて生きるのでも、失敗を恐れて生きるのでも、人からの評価を受けて恐れながら生きるのではなく、大胆に生きることができる。そのように自由にされた。それゆえ、パウロも語るところですけれども、まさにそれは、恐れることなく大胆に生きよう。福音がその力を持って私たちを押し出してくださる。これが福音であります。この救い、福音は一方的な神様の恵みです。アーメンですか皆さん。一方的な神様の恵みです。私たちが救いたから、神様のために何か私たちがいいことをしたから、いい人間だったから、ちょっとでも多少なりとも他の人たちよりも良きものがあったから、私たちが今救いに預かり、このようにここに置かれたのではありません。全くそうではありません。正しいものは一人もいません。私たちは罪人であり、私たちはマイナスであり、本来神様の恵みに値しないものであります。今蒼天祈祷会において聖書日課に沿ってサムエル記を読んでおりますが、この主の贖い恵みを深く味わった人物こそがダビデであったことと思います。また新約においてこの驚くべき救い、罪の許し、福音の恵みを知り、そして味わったのがパウロであったことと思います。ローマの信徒への手紙、先ほど引用しましたこの御言葉をご一緒に開き読みましょう。ローマの信徒への手紙3章の24節、277ページ。ローマの信徒への手紙3章の24節、ローマの信徒への手紙3章の24節、277ページ。ローマの信徒への手紙3章の24節、3章の24節をご一緒に読みましょう。23節か、すみません。23節、24節をご一緒に読みましょう。3、はい。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。アーメン。24章、もう一度心からの信仰告白を持ってもう一度読みましょう。3、はい。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。アーメン。私たちは今このことを深く心に刻まなければなりません。ただキリストイエスのこの技を通して神の恵みによって無償でただで救いに預かるんです。ただで救いに預かったんです。ただイエス・キリストの十字架を通して、ただ神の恵みによって無償で正しいと神様に言っていただける。またローマの信徒への手紙5章6節からのところでパウロは、 私たちは不信心であり罪人であり敵対している、もう三拍子揃っている、神様の前に不信仰で罪人で神様に敵対している、反抗している、この三拍子揃った私たちのためにキリストは死んでくださったんです。そのことを通して神は私たちに愛を示してくださったんです。エフェソの信徒への手紙を開きましょう。エフェソの信徒への手紙2章の3節から6節、353ページ353ページ353ページ353ページ2章の3節から6節をともに読みましょう。353ページエフェソの信徒への手紙2章の3節から6節をご一緒に読みます。エフェソの信徒への手紙2章の3節から6節3、はい。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してください、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。アーメン。パウロは繰り返し恵みによるんです、恵みによるんです。もう一節読みましょう。八節読みます。二章の八節三、はい。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われた。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。アーメン。これは恵みによるのであり、自らの力ではなく神様が一方的に与えたくださった賜物、恵みです。イエス様は弟子たちを使わすときに、ただで受けたのだからただで与えなさいと言われました。ただで受けたこの救いは、ただ一方的に神様から受けたものであり、私たちがこのためにしたことは何一つないと聖書は語っています。この福音にあなたの功績は何一つ含まれない。もしここに私の技、私の努力、能力、功績が含まれたなら、その瞬間からこれは福音ではなくなります。恵みではなくなります。人間が作った宗教は一生懸命人間の功績、良い技を積むように私たちを求めていきます。そしてこの世に生きる私たちも、この福音、神様の一方的な恵みである福音を知りながらも、自分ができたかできないか人と比較し、能力のなさを嘆き、失敗することを恐れ、失敗したら立ち直れなくなってしまう、落ち込んでしまう、そのような私たちではないでしょうか。でも神様は私たちのそのすべてを知っておられるお方であります。私たちのマイナスを、私たちの貧しさを、弱さを知っているから、そのゆえに父なる神様はイエス様を私たちに使わせてくださいました。今朝購読したマルコによる福音書2章の17節、イエス様が罪人たちと食事をすることに驚き、そして批判した人たちに対してイエス様は言われました。私が来たのは正しい人の招くのではありません、罪人を招くためです。もし私たちが自分の弱さにつまずくとしたら、人の弱さにつまずくとしたら、私たちもまたイエス様が罪人たちと食事をしていることに驚いているのと同じことであります。ファリサイ派の人たちが自分を正しい、少しでも正しい、その功績を神様の前に差し出したい、そのことを誇りたい、そのようにして自分を目を張って歩む、 そのような私たちはイエス様が罪人たちと食事をすることに驚き、私たちは自分が失敗し、自分が弱さを覚えるとき、あるいは人の失敗につまずいていく。でもイエス様はその私たちに、イエス様が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。罪人の救いのためにイエスキリストが来てくださった。今朝私たちはここに一人の罪人としてイエス様に招かれて、イエス様の尊い恩知書に預かって罪を許していただき、ただ恵みによって礼拝者とされた、そして礼拝を捧げていることを覚えたいと願います。そしてこのことを皆さん喜びましょう。罪人として主が私を招いてくださって、弱さの極み、その私たち一人一人を愛してくださり、今日ここに礼拝者として招かれた、このことを喜びたいと願います。罪人であり、無力であり、何一つ誇れるものはない、貧しさの極みであり、このことを大いに喜びたいと願います。そして私たちを通して、その弱さの極みにある罪人の私たちを通して、イエス様の十字架が輝くことを喜びたいと願います。誇る者は主を誇れと聖書に記されている通り、私たちは弱さの中で大いに主を誇る者となりたいと願います。主の福音を大いに誇る者となりたいと願います。愛の大祭司であり、また勝利者なるイエス様が共にいてくださる、取りなし続けてくださる、血潮を流し続けてくださる、許し続けてくださる、贖い続けてくださる、罪人であった私たちを神の子としてくださる、キリストと共に素晴らしい恵みに預かるものとしてくださる。それゆえにヘブライ人への手紙、今朝の御言葉です、4章の17節だから、憐れみを受け恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。恐れ不安、さまざまな思い、痛みを御言葉を持って一歩神様の恵みの御座に近づき、癒しを受け取り、回復を受け取り、力に預かって主のために出ていこうではありませんか。新しい週間、いやこの一週間のみならず、主と出会うその日まで、私たちは大胆に福音の恵みに生きるものとなりたいと願います。大胆に十字架のもとで祈り、大胆に悔い改め、大胆に主に従って出ていき、福音を伝え、大胆に愛し、大胆に許し、ただで受けたのだからただで与えなさい、このように言われるイエス様の招きに大胆にこの人生を捧げていきたいと、そのように願います。今日その主が、大祭司なる主が、私たちのために十字架において取りなしてくださっているこの恵みに大胆に出ていくものとなりましょう。主に望みを置き、主に期待して、皆さん大胆に歩んでいきたいと願います。祝福をお祈りします。ご愛なる天のお父様、皆を賛美します。神であるお方が、大祭司なるお方が、王であるお方が、私たちのもとに来てくださり、私たちが受けるあらゆる苦しみを、誘惑を試みにあってくださり、あなたはそのすべてに勝利してくださいました。今朝もまた、大祭司なるあなたが私たちと共にいてくださり、私たちの弱さを助け担い、そして御言葉によって慰めを与えてくださり、大胆に恵みの御座に近づけと、大胆に福音の恵みに生きよと、お語りくださる幸いを心から感謝いたします。日々私たちはこの世の試みの中で自分自身に失望し、またあらゆる試みに際して私たちは倒れるものです。主を憐れんでください。 どうぞ大胆にこの御言葉の通り福音の恵みに近づくことができますように、十字架のもとで祈り、大胆に悔い改め、また大胆に主はあなたの恵みによって御言葉に従い出ていくものとならせてください。この福音によって私たちが命を、代価を払っていただいたものとして、この命を買い取っていただいたものとして、どうぞいよいよ私たちが喜んで大胆にこの命を、人生を主に捧げていくことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。どうぞ主よ、あなたの御前に私たちの人生を、私たちを用いてくださり、どうぞどうぞこの小さな、本当に値しない私たちを喜んで主の御前に立つものとならせてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集いし、お一人お一人に、またここにいない全ての兄弟姉妹それぞれのこの戦いの上に、主の御言葉による勝利と十字架の勝利がありますことを心から信じて、また感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。